旅行に行ったのでその話をしたいと思います。まずはタイトルコールから。今夜も始めたいと思います。最終便に間に合った0時ちょい前のゲー、皆さんこんばんは、フォトです。最終便にやっと間に合ったゲーが日付が変わるちょっと前、今日という日に家にたどり着き収録しているラジオです。まずはお便りの紹介から。都内在住、ペンネームひろさん、ありがとうございます。おとさんこんにちは。
こんにちは。
リモート勤務の日にこれまで聞いていなかった過去回をまとめて拝聴しました。ダイエットのために1時間のウォーキングをされているとのことですが、効果はありますか？私も腹回りがぽっちゃりしてきたので、暖かくなってきたらウォーキングを始めようと考えているので、効果のほどを教えていただければとお便りしました。これからも楽しい配信楽しみにしています。ではまた。昨年の夏のエピソードにお便りいただきました。夏の真夜中の徘徊、セクシースポット巡りをしていました。過去回を聞いてください。結論から言うと、最近は徘徊してないですね。寒いのが嫌いなんです。僕は時間もまちまちな仕事をしていますので、本当に地方から最終便で帰ってくる日もあるんですが、行っているジムが日付が変わる前に閉まるので、仕事で遅い日はジムに行けないことも。昨年の夏は帰りが遅い日が多く、帰ってきてから運動のために散歩をしていたんですが、寒くなってからはジムでの有酸素運動をしっかりと、だらだらやらず、スピードなどを意識しながらやっています。ジムに行った次の日と行かなかった次の日とでは体重も違うし、むくみ具合も全然違う。ウォーキングでもジムの有酸素でもやると違いますよね。今年こそ痩せるが今年の新年の抱負の一つです。有酸素運動大嫌いなんですが、頑張って痩せます。お便りありがとうございました。またモチベーションが上がりました。円安の中、せっかく海外に行ったんだからネタとして使わないともったいないですよね。今回の旅で学んだことをダラダラとお話ししたいと思います。今回はフランクフルトとロンドンに行きました。学んだこと一つ目は、機内エンターテインメントは自分でも用意。今回の旅行で一番辛かったのは機内でのエンタメの少なさ。今回利用した航空会社は ANA だったんですが、 ANA のエンタメ担当者と僕の好みが合わないみたいです。見れる映画やドラマの本数は本当にたくさんあるんですが、全然見るもの、見たいものがなかったです。一昔前って海外旅行といえば公開前の映画を機内で見るのが楽しみの一つ。その映画機内で見た、まだ公開されてなかったんだ、でマウントを取るのもよく見た光景でしたが、今回の機内では最新映画はアクションヒーローもの、まあ、全然興味のないジャンルなのでスルーしてしまいました。過去の旅行の機内でも外資系の航空会社だと日本語字幕や日本語吹き替えの映画が極端に少なく、例えばハリーポッターシリーズでも全シリーズは見れるけど 日本語字幕がついているのはそのうち2作品だけとか、ハワイアン航空を利用した際には現地で人気の作品なんであろうハワイの高校の弱小男性フラダンスチームを改革して大会で優勝させるコーチや生徒の話を映画にしたものがあり、マッチョな男性フラダンサーが見れるのかしらと期待したのに、生徒役には、まあ、よく言えば個性的、逆を返せばフラダンスなんて全然していないような人たちが選ばれていて期待外れ、ストーリーもいまいち感情移入ができず途中で離脱。日本人向けのエンタメが用意されていないのは外資系航空会社だから、まあ、しょうがないんですよね。日系の航空会社で過去の人気テレビドラマが見れても全11話のうち今月は4、5、6話が見れますってことも多くて、初回から見たい続きが気になるってこともめっちゃ多いのです。結局見るものがなくなってディズニー映画を見るのはいつものお決まりになっています。ハワイに行くのにモアナを見たら、ハワイの伝説を元に作られており勉強になったり、アナ雪も初めて見たのが機内だったし、まあそれはそれでいいのですが、やっぱり機内での時間潰し用のエンタメは用意すべきでした。なんたってロシア上空を飛行できない現時点では飛行時間が伸びているからです。例えば見ようと思って見れていなかった映画をダウンロードしていったり、読もうと思って読んでいなかった本を持っていったり、スイッチなどの携帯ゲーム機で時間を潰すのもいいですよね。完全に航空会社に頼らないエンタメ、時間の潰し方を準備しないといけないなと思っているのです。学んだこと2つ目は、旅行の準備はしっかり時間をかけて。持っていけばよかったもの、コンセントの変換プラグ、本当に困りました。今やスマホも PC も持っていった GoPro も充電しないとただの鉄の塊。そして海外旅行で困るのがコンセントの形が違うこと。まあそんなこと皆さん100も承知。旅先が決まったらガイドブック等でコンセントを調べるのは当然の話。僕ももちろんしました。でも買いに行くタイミングがなく、最悪現地調達でいいかと思っていたんですが、絶対にダメです。日本で買うようにしてください。現地フランクフルトで大型の家電量販店に行きましたが、ドイツの人が海外旅行に出かけて使う用の変換プラグしか売っていなかったのです。まあ、最近のホテルや最近改装されたホテルにはAC 電源だけではなく、枕元やデスク周りに USB ポートがある場合が多いんですが、やっぱり USB より AC 電源の方が早く充電できるし、旅先、それも海外で Google 先生や Google マップなしでは旅ができないので、変換プラグは必ず日本で購入して荷物に入れてください。やろうと思っていたこと、旅先で服を捨てる。旅先にはどうしてもお気に入りの服、綺麗な服を持っていきがちですが、旅先こそ寿命間近の服や下着を持っていき、着終わったらその場で捨てて帰ってくる。最後の時を旅先で迎えさせるわけです。そうすることで服を整理する、断捨離するいい機会になるし、帰ってきてからの洗濯物も減る。スーツケース内のスペースを作ることもできるし、空いたスペースにお土産を詰めることができる。女性の方がホテルで下着を捨てるのはちょっとためらわれちゃうとは思うんですが、 T シャツや靴下ならありですよね。僕は派手なパンツも履くので、僕もパンツを捨てるのはちょっと恥ずかしいですが、シンプルなモノトーンの色やノーマルな柄のトランクスならホテルで捨ててくるのはありですよね。今度は持って行って良かったもの、お尻拭きシート。僕はウォシュレットがあるトイレで用を足したいんですが、海外でウォシュレットがあるトイレはハワイのホテルくらいでしか見たことがありません。 まあ、ハワイでもいろんなホテルに泊まりましたが、ウォシュレットがあったのは一箇所だけ。通常海外でウォシュレットはありません。今回のドイツでもロンドンでもやっぱりウォシュレットはありません。でもお尻はきれいにしていたいということで、持って行ったのがお尻拭きシート赤ちゃん用。ドラッグストアならベビー用品の棚、おむつの近くにあります。本当に大活躍でした。今回の旅行には初めて持っていきましたが、今後も絶対に持っていこうと決めました。持って行ってよかったもの2つ目はノート PC。 一番活躍したのはホテルでの時間でした。海外のホテルでウォシュレットに続き困るのがエンタメ。テレビをつけてももちろん現地の言葉で現地のテレビをやっているので見ることができず、最近のテレビはネットにつながっていて YouTube や動画配信を見れる場合がありますが、今回のホテルではフランクフルトでもロンドンでもテレビはネットにつながっておらず、いわゆるテレビ放送しか見ることができませんでした。フランクフルトのホテルでは NHK の海外向け放送は見れたんですが、複数の番組がループ再生される時があり、ずっと見ていられる内容ではなかったです。そのため結局持って行ったノート PC で YouTube を見まくっていました。一番見たのは MBS アナウンサー公式チャンネル裏表テレビ。以前のエピソードでもお話ししていますが、 TBS 系の大阪の放送局 MBS、 年齢を重ねても活躍されている女性のアナウンサーが多く所属されており、1年ぐらい前に調べた限りですが、関西の他の3局の民放のテレビ局では、僕よりもおそらく年上であろう女性のアナウンサーが3局合わせて片手くらいの人数しかいないのに対して、 MBS では僕よりも年上であろう女性のアナウンサーが10人近く活躍されている。女性に限らずアナウンサーも会社員なので、部署移動などで在籍していてもアナウンサー職を外れることなど、退職だけではない様々な理由があるようですが、完全に僕の想像ですが、 MBS では若さだけではない技術や個性を若い頃から磨かせ、年齢を重ねても評価される経験や個性豊かなアナウンサーを育てているんだと思います。そんな個性的なアナウンサーさんたちがたくさん出てくるチャンネルを海外のホテルで見続けるという、海外でする必要あるってことをしていました。わろとけわろとけ。まあでもずっと外出しているわけではないし、ホテルの部屋で買ってきたもので食事を済ませることもあるので、ホテルの部屋でのエンタメもやっぱり必要ですよね。今回の旅で学んだこと3つ目は、円安旅を乗り切る方法。旅の楽しみの一つは現地のグルメ。韓国なら本場のキムチや焼肉、台湾なら小籠包や夜市、ハワイならロコモコなどのハワイアンフードや肉系のアメリカンフード、ドイツならソーセージやビール、イギリスならフィッシュ&チップス、世界中どこでも食べれるのが中華料理。中華は外れがないですよね。まあ、そんな中、円安で外食するのもなかなか大変。全日程を外食で済ませるのはなかなか費用がかさみます。まあ、そんな時に役立つのがホテルのラウンジ。ホテルにもよりますが、軽食やドリンクが食べ放題飲み放題。多くのホテルが早朝から夜までラウンジを開けていることが多い。食事は軽食のところが多いけど、しっかり食べれるところもあるので、疲れて外食する元気がない時や到着時間が遅くなった時などには活用するのもありですよね。ラウンジはラウンジを使える料金で泊まっているお客さんしか使えませんが、夕食前に一杯引っ掛けるだけでも街のバーで飲んだらお金がかかるので、結果的にラウンジを使える部屋や料金で泊まる方が安く済む場合もあります。ということで、今回の旅ではホテルのラウンジを超多用していました。 もう一つの円安対策は無料で過ごせる場所を使う。今回のロンドンでは無料で入れるということで大英博物館に行きました。まあ、無料で入れなくても行くつもりでしたが、無料で入れるということで喜んで行きました。歴史的にすごすぎるものが大量にあり、てかどうやって集めたんですか、ここにあることが本当に正しいんですか、なんて思いましたが、一点一点どのような経緯で大英博物館に来たのか全く知りませんので、知ったふうなことは言えないですよね。一見の価値ありって博物館でした。ちなみに無料ですが、入り口やホームページでは寄付を募っていました。まあ、僕が寄付をしたかどうかはご想像にお任せします。わろとけわろとけ。Google 方面のお便りや X、Twitter、インスタのフォローやコメントお願いします。コメントにはハッシュタグ最終便ゲーをつけていただければ見つけやすいです。リンクツリーの中から飛んでください。おすすめの映画もぜひ教えてください。今夜はこのあたりでおやすみなさい。